旧約聖書創世記18章20節からお読みします。そこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。私は下って行って、私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。その人たちはそこからソドムの方へと進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか。もしやその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか。その中にいる50人の正しいもののためにその町をお許しにはならないのですか。正しいものを悪いものと一緒に殺し、そのため正しいものと悪いものとが同じようになるというようなことをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は公義を行うべきではありませんか。主は答えられた。もしソドムで私が50人の正しいものを町の中に見つけたら、その人たちのためにその町全部を許そう。アブラハムは答えて言った。私は知りや範囲に過ぎませんが、あえて主に申し上げるのをお許しください。もしや50人の正しいものに5人不足しているかもしれません。その5人のためにあなたは町の全部を滅ぼされるでしょうか。主は仰せられた。滅ぼす前、もしそこに私が45人を見つけたら。そこで再び尋ねて申し上げた。もしやそこに40人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼす前、その40人のために。また彼は言った。主よ、どうかお怒りにならないで私に言わせてください。もしやそこに30人見つかるかもしれません。主は仰せられた。滅ぼす前、もしそこに私が30人を見つけたら。彼は言った。私があえて主に申し上げるのをお許しください。もしやそこに20人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼす前、その20人のために。彼はまた言った。主よ、どうかお怒りにならないで今一度だけ私に言わせてください。もしやそこに10人見つかるかもしれません。すると主は仰せられた。滅ぼす前、その10人のために。主はアブラハムと語り終えられると去って行かれた。アブラハムは自分の家へ帰っていった。
ソドムとゴモラ、歴史の中で悪名高い町の名前ですね。この2つは不道徳の極みに達しましたので、神様によって滅ぼされてしまいました。この2つの町は死海の南側にありましたけれど、今は死海の湖の底に沈んでいると言われています。で、今朝の箇所は神様がソドムとゴモラを滅ぼそうとされたとき、アブラハムにそのことを前もって知らされたということ、そしてそれを聞きましたアブラハムが神様との交渉を、ネゴシエーションをした、そのことが書かれているわけです。で、この箇所を神様からの知らせという部分と神との交渉という部分の2つに分けて学んでみたいと思います。最初に神様がソドムとゴモラへの審判をあらかじめアブラハムに知らせたということについて考えてみましょう。神様は主権者ですから、ご自分のなさろうとしていることを何の予告もなしに行うことができます。自由に行うことができるんです。誰に相談する必要もありません。イザヤ書の40章の13節14節というところにこう書かれています。誰が主の霊を推し量り、主の顧問として教えたのか、 主は誰と相談して悟りを得られたのか、誰が公正の道筋を主に教えて知識を授け英知の道を知らせたのか、そうあります。誰が、答えは誰も、 No one ですね。すべてを知り、すべてを悟り、ご自分ですべてをなさることがおできになる神様には顧問も相談役も必要はありません。神様は正しく世界を裁かれるお方ですから、神様の審判には誰も異議を申し立てることができないのです。ところが神様はソドムとゴモラを滅ぼそうとされる時にアブラハムに前もってそれを知らせようとなさいました。17節、今日は20節から読んでいただきましたけど、17節に、遡りますとこう書かれています。主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。なぜ神様はアブラハムにこのことを知らせようとお思いになったのでしょうか。続く18節と19節がそれに答えています。神様はこう言われました。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正とを行わせるために主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。そう書かれていますね。神様はアブラハムを世界を祝福するためのご自分の代理人として選ばれました。アブラハムとその子孫が神様の祝福を世界に分け与えるためには、アブラハムとその子孫自身が神様の祝福の中にとどまっていなければいけませんね。そしてアブラハムとその子孫が神様の祝福の中にとどまっているためには、彼らが主の道を守る、正義と公正を行う、その必要があったからです。それで神様はアブラハムに神の義、彼らが守るべき主の道、正義と公正とは何か、それを教えるためにあらかじめソドム・ゴモラへの審判を知らせようとなさいました。神様はアブラハムをご自分のしもべとして選びました。でもしもべと言いましても、ただ命令の間に動く奴隷ではなかったのです。アブラハムも主の心を知り、主と共に働き、主と共に悲しみ、主と共に喜ぶものとして選ばれました。それでヤコブの 2-23 というところに素晴らしい言葉がありますよ。アブラハムは神の友と呼ばれた。いい言葉ですね。私たちは誰も何か特別なことがあったら自分だけに置いておかないで友達にも知らせたい、そう思いますよね。特に親しい友達には自分がこれからしようとしていることを聞いてもらいたい、そう願うものです。そのように神様はアブラハムを友として扱われた。だからご自分がこれからしようとしていることをアブラハムに示されたのです。神様はアブラハムばかりでなく、イエス・キリストを信じる者をもアブラハムと同じように扱ってくださいます。神様はすべてのクリスチャンにご自分のお心の内を打ち明けたい。そのクリスチャンに神様の心を、神様がご自分の心を分かってほしい、悟ってほしい、共有してほしい、そう願ってらっしゃる。ですからクリスチャンに祈りに招いておられるわけです。祈りというのは神様との対話です。祈りが対話だったら、それは人間の側から一方的に神様に自分の願い事を突きつける、押し付ける、そういうものではないはずですね。祈るものは神様に語るだけでなく、神様に聞くことも必要。神の声に耳をそば立てる祈り、そして神様が今何を思っていらっしゃるのか、その神様の思いを御言葉を通して受け取る、神様のお心に近づきたい、到達したい、神様のお心に触れたい、 これが私たちの祈りでなければなりませんね。実はこのような祈りというのは一朝一夕ではできません。絶えず神様の前に謙遜になり、しもべは聞きます、主よお語りください、そういう姿勢を保っていたいものです。身の回りに起こりますあのことこのことに心が捉えられ振り回されているうちは、私たちは神様のお心に触れることができない。ですから静かな時というのは祈りの中で不可欠なものです。神様が私たちに神との静かな時を持つように、そう求めておられるのは神様が私たちを友として扱ってくださっているからなんです。なんと幸いなことでしょう。私たちはそのような祈りの中で神様が私を友として扱い、ご自分の心の内を打ち明けてくださり、私たちもまた神様の心に触れることができる、神様の言葉に聞くことができる、その時に私たちはこの世が決して与えることのできない深い慰め、励ましを与えられます。だって私が神の友の、これ以上の励ましはこの世にないからです。さて次に、アブラハムが神様と交渉をした、ネゴシエーションをしたということについて考えてみましょうね。神様がソドムとゴモラを滅ぼそうとしておられる、これを聞きましたアブラハムは神様とのネゴシエーションを始めます。28節に、アブラハムは近づいて申し上げたとありますように、アブラハムは真剣で熱心でした。本当に神様に近づいていく、そういう祈りだったんですね。アブラハムは言いました。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか。もしやその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか。その中にいる50人の正しいもののためにその町を追い許しにはならないのですか。正しいものを悪いものと一緒に殺し、そのために正しいものと悪いものとが同じようになるというようなことをあなたはなさるはずはありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は公義を行うべきではありませんか。23節から25節のところですけども、アブラハムは同じことを何度もちょっとくどいぐらいに繰り返していますね。もう言葉を尽くして神様の義と憐れみに訴えていらっしゃる。神様は正しいものと悪いものと一緒に扱うことはなさらない。これは神様の義ですね。本来は滅んで当然のものであっても、悔い改めのなら許しを与えてくださる。これは神様の憐れみです。神様を信じる者は皆、神様の義と神様の憐れみ、この二つ、その両方を同時に知っています。神様の清さ、正しさにふさわしくないこの私が、神様の憐れみによって許されている。それを体験したのが、神様を信じる者、クリスチャンですね。そのようにして罪許された者たちは、神様の憐れみによって生かされていきます。神様の憐れみによって生かされる中で、日々の生活の中で、神様の義、正しさ、それを実践していくことができる。で、神様は、もしソドムに50人の正しい人がいたら、ソドムを滅ぼさない。神様はご自分の義にかけて、そう言われました。当時ソドムの町の人口がどれほどだったかは分かりませんが、どんなに少なくても500人はいたでしょうね。アブラハムはまずその10分の1の50人からスタートしたのです。聖書で10分の1というのは特別な意味があります。それは神様のものという意味です。アブラハムはソドムとゴモラにも正義を求める人がいる、少なくとも10分の1はいる、そう信じました。聖書の中にソドムとゴモラの叫びは非常に大きくという言葉がありますね。ソドムとゴモラの叫び、誰が叫んでいるんですか。その町の罪や悪のために苦しめられている人たちの叫びでしょ。これは正義の叫びです。 ですからそのような叫びが神様の前に上ったということは、その町にも正しい人、神の義を求める人、またその時代の罪や悪に苦しめられている人たちがいたということを意味します。どんなに堕落した時代にも、どんな社会にも、その時代に染まらない人々、その社会の悪に心を痛める人いるものであります。また神様はご自分の憐れみによってそうした人々を残しておかれる、取っておかれる。で、そうした人たちがいる間は神様は憐れみを注ぎ続けてくださいます。この世界がまだ滅ぼされないで今こうして保たれていますのは、世界中の少なくとも10分の1の人が、いやもっと10分の1以上の人が誠の神様を信じ、神様を恐れ、神様に従っていますけれども、少なくとも10分の1の人々がこの世にあって光になっている、この社会の塩となって腐敗をとどめているからでありましょう。私たちも10分の1の中に数えられたいですね。神のものでありたいですね。しかしアブラハムはこの50人という数字を神様に申し上げた後、ちょっと不安になりました。ソドムとゴモラの正しい人たちの多くがその町の罪と悪のためにすでに世を去っているかもしれない、そう思ったからです。それでアブラハムは50人からもし5人かけて45人だったらどうでしょうか、神様にネゴシエーションをします。45人から40人、40人から30人、30人から20人、20人から10人、そのように数を減らして神様と交渉しています。最後の10人に対しても神様は滅ぼす前、その10人のためにこう言われました。もうここまで来るとこれは神様の義だけでなく神様の憐れみによる言葉ですね。しかし実際はソドムとゴモラには正しい人が10人いなかったのです。それでその町は滅ぼされました。そうだったらアブラハムは10人で終わらないで、9人ならどうでしょう、8人ならどうでしょう、5人なら、1人でもいたらと言うべきだったと考える人がいますが、それはできない相談です。なぜかといえば、神様はここで一つの町、一つの社会の罪と悪を裁こうとしておられる。10人というのは社会の最小単位です。10人以下では少なすぎるのです。神はソドムの町にいたロトとその家族4人を、まあ、結果的には救い出されています。神様を恐れる者たちを必ず救い出してくださるんですが、その社会にその腐敗をとどめる一定の人数がないときにはその裁きは猶予されません。それは厳しい現実です。ですから私たちは少なくてもこの社会に、またこの町に10分の1の本当に神様を恐れる人たちを与えられるように祈り、またそう努力しなければいけないでしょうね。またこれは厳しいことでありますが、同時に神様を恐れる人々には慰めになります。神様を恐れる人々というのは今の時代には少数者になりつつあります。でもたとえ10人でもそこに神様を恐れる人がいたら、神様の憐れみの御業を見ることができるという約束でもあるのです。イエス様は言われました。小さな群れよ、恐れることはありません。あなた方の父である神は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。たとえ数は少なくとも心から神を恐れる人々がいるところ、そこに神の国が実現します。そこから世界の救いが始まるのです。イエス様が地上におられた時、イエス様に最後まで従ったのはたった十数人の弟子に過ぎませんでした。しかし神様はこのわずかな人々からエルサレムに3000人、後には5000人、これは男性の数だけですから3000ファミリー、5000ファミリーと言ってもいいでしょう。その大きな教会を築き上げてください。そこから全世界に福音を届けてくださったのです。神様とアブラハムの交渉 これを見ていくと、神様がずっとアブラハムに譲り続けておられるということが分かりますね。どちらが主権者神様なのかが分からない、そんなほどに神様はアブラハムに譲り続けています。私たちはここに神様の憐れみを認めるべきです。神様はソドムとゴモラをすぐには滅ぼしませんでした。神様は時間をかけて考えていらっしゃる、考慮していらっしゃる。そしてあらかじめ二人の御使いを使わして、本当にソドムゴモラの町が滅びに値するものかどうか、私は知りたいのだ、それを見たいのだ、確かめるのだとさえ言っておられますね。ノアの洪水の時も考えてみてください。神様は人々に120年間の猶予を与えていらっしゃいます。しかも救いの箱舟まで用意してくださったのです。聖書を読みますと、神様がいつも裁きを思い直してくださる、猶予してくださる、救いの道を用意してくださっている、そういうところが数多く書かれていますね。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。詩編の103編8節にありますが、これは本当にその通りです。神様は裁きをなさるときは躊躇されます。でも恵みを与えるときは決して躊躇なさいません。私たちが悔い改めて憐れみを求めたら、もうすぐに神様は進んで私たちの罪を許し、祝福を注いでくださる。私たちお互いはそのことを本当に何度も何度も信仰生活の中で体験してきたはずですね。実はアブラハムが取りなしたということも、実は神様の憐れみがあって、神様の憐れみの心から出たものなのです。アブラハムは神様の憐れみの心に触れ、それによって取りなしの思いを与えられました。神様の憐れみがアブラハムにとっての取りなしの第一の動機でありました。またその力でありました。私たちも本当に神様の憐れみをもっといただきたいですね。そうするならもっと数多くのことを忍耐を持って取りなすことができると、そう思います。またアブラハムの取りなしのもう一つの動機、それはソドムにいた甥のロトとその家族への愛であったと思います。ロトはアブラハムの甥です。アブラハムと一緒にカナンまでやってきました。ところがアブラハムの財産も、それからロトの財産もたくさん増えましたので、それぞれが分かれて住むようになり、アブラハムはカナンにとどまりますが、ロトは南の方に下って行ってソドムに住むようになってしまった。ですから神様がソドムゴモラを滅ぼすとしたら、当然ロトとその家族も巻き込まれるわけですから、アブラハムはロトとその家族のことを思って熱心に祈った。それは私たち誰もがわかることですね。自分に関わりのある人のために祈る。アブラハムのように自分の甥のために祈る。私たちも家族のため、親族のため、友達のために祈る。それは自然なことです。世界にさまざまな災害があり、事故があり、病気があり、困難があります。今年の4月14日には、アイスランドで火山が噴火しまして、火山灰がヨーロッパを覆いましたね。それから数日も経たないうち、4月の20日ルイジアナ沖のメキシコ湾で、石油を採掘しているところが爆発しまして、そして1日に5万バレル、1バレルっていうのは樽ですからね、もう人がこう抱えきれないような、そういうもの、それが3ヶ月近く流れたし、やっと今収まったようですね。私たちはそうしたことをニュースで知り、そしてその時にもちろん祈りました。でもあまり熱心に祈らなかったんじゃないでしょうか。でも教会のメンバーのお子さんが、このアイスランドの噴火の影響で、空港に足止めにあったっていうことを聞いた時には、皆さん熱心に祈っていただきました。ルイジアナやアラバマなのに知人がいる人は、今もこの原油流出事故のために、熱心に祈っていることでしょうね。自分自身、家族、また親しい友人が何か重い病気になったとき、 そんな時に初めて同じ病気で苦しんでいる人々のために心を込めて祈れるようになります。それまであまり関心のなかったことでも、例えば心臓病になった、糖尿病になったとすると、本当に、同じ心臓病の人のために、糖尿病の人のために、がんの方のために、やっぱり祈り始めると思うのです。私たちは自分と直接関わりのないことであっても、神の国にとって大切なこと、それは心を込めて祈り、そして自分のことや周りのことだけでなく、本当に世界中のさまざまな事柄のために祈っていく祈りの広げていかなければいけないんですが、なかなかそうはできないものです。ですからまずは関わりのある人々のために祈ること、それから始めていいと思いますね。皆さんがいろんな国に旅行に行かれたと思いますが、自分が行ったことのある国のこと、それを覚えて祈り始めませんか。そこから祈りの輪を広げていけばいいのです。来月8月には日本で働いている宣教師が教会を訪ねてくれます。礼拝でお話をしてくれます。私たちの教会はジャパニーズ・クリスチャン・チャーシュとありますが、決して日本人オンリー、あるいは日本だけに目を向けている教会ではありません。私たちの宣教は本当に世界に目を向けなければなりませんけれども、日本や日本人への特別な重荷を与えられている教会です。アメリカの数多くの教会が日本と日本人の救いのために祈っていてくれます。アメリカ、日本のお隣韓国では本当に日本の救いのために一生懸命祈り、宣教師を送ってくれますね。私が卒業した神学校でも、韓国からいらして日本の本当に難しい日本語をマスターして、日本の神学校を卒業して、日本人のために牧師となって働いてくださっている方が大勢いらっしゃる。アメリカの数多くの教会が日本と日本人の救いのために祈り、宣教師を送り、援助の手を差し伸べているんだったら、私たちが日本や日本人のために祈らないでいいわけがありませんね。日本人として生まれたこと、日本人の家族や友人を持っているということ、それは日本や日本人のために取りなし祈るようにという神様からのコーリング、証明であると私は思います。神様の憐れみの心に触れるとき、そしてまずは自分に関わりのある人々から始めて、人々への愛に目覚めていくとき、私たちの取りなしは深められていきます。そして神様はそうした取りなしを用いて、この社会を、この世界を変えてくださるのです。取りなし、祈り続けようではありませんか。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かなお方だからです。祈りましょう。父なる神様、今朝あなたの憐れみがどれほど大きなものかを知らせてくださり、心からありがとうございます。私たちはあなたの憐れみの大きさを知らずにいた時には、祈る前から諦め、あなたに願い求めることさえしませんでした。しかしイエス・キリストによりあなたの憐れみが示され、それをいただいたことにより、私たちは勇気を持ってあなたに願い求めることができるようになりました。あなたの憐れみの心で私たちに触れてください。あなたの憐れみを私たちに分け与えてください。そしてあなたの憐れみを確信して、さらに熱心に取りなし祈る私たちとしてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。